宿泊アメリカンライフ。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード108。こんにちは、うたこです。このポッドキャストではアメリカ生活、海外生活をする中で感じていることや苦労していること、世間話や愚痴などを話して共有しています。はい、このエピソードのアップロード日は2020年5月中旬ですが、日本では大都市や感染が拡大しているところを除いて、緊急事態宣言が解除となったなるだったり、まあ、アメリカも州ごと異なりますが経済活動が再開されつつあり、まあ、他の国でもね、まだまだコロナの脅威は続いていますが、まあ、世界が次のステップに進もうとしている感じですね。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日のエピソードではコロナが落ち着いた後の、いわゆる今巷でも言われているアフターコロナってやつですかね、にやりたいことについてお話ししていきます。その他マイフェイバリットも予定しています。皆さん最後まで聞いてくださいね。それでは今回もポッドキャストスタートします。はい、最近はですね、ちょっと前向きなことを考えよう、今を乗り越えた後の、楽しみを増やしていこうとしていまして、やりたいことリストとか行きたいところリストを作ろうかなと思っていて、そう、ご存知の方もねいらっしゃるかと思いますが、私リスト作るの大好きなんです今日はねちょっと皆さんに喋りながら、この状況が落ち着いたらリストを作ろうと思います。まずは、ブリューリービール屋さんにたくさん行くですね。いや、なんといってもこれですよね。私、皆さんご存知かもしれませんが、クラフトビールが好きなんですけど、ビールそのものも好きで、もちろん家でも飲むんですが、まあ、飲みすぎってほど飲んでるんですけどね。でもね、ブリューリーのそのお店の雰囲気もクラフトビールをこんなに好きになった理由の一つでして、やっぱりお店に行ってドラフトで飲むっていうのも楽しいんですよ。で、このシェルターインプレイス、外出禁止になってからブリューリーとかはクローズになっちゃって、まあレストランもイートインが NG になったくらいなので、まあ、当然ですけどね。で、ブリューリーによっては缶で売ってたり、グローラーってその大きなボトルを持って行ってそれに入れてもらったりで買えたりするんですが、やっぱり元々のそこのそのグラスに入れてもらってそこで飲むっていうのがね恋しいです。で、住んでいるエリア、ローカルのブリューリーにも行きたいし、ちょっと足を伸ばして東西のベイエリアとかね、あとはちょっと南の方とかにも行きたいなと思っています。そう、この前の年末年始で日本から友達が遊びに来てたんですけど、こっちに滞在中にたくさんクラフトビールを飲んで、まあ、すっかりクラフトビール好きになって帰っていったんですが、その友達が。で、住んでいるのがさすが東京だけあってね、ブリューリーたくさんあるんですよねあっちっていうか日本で、私たちがサンディエゴで一緒に行ってデザインとかも大好きなミッケラも、渋谷にあるし、結構アメリカのクラフトビールね、日本でも飲めるんですよね。で、そして日本でもクラフトビール流行ってるから、ブリューリーやタップルームが至るところにあって、頻繁にビール活動をしている友達の話を聞いていると羨ましくなっちゃって、だってアメリカに住んでいるとブリューリーたくさんあるって言っても、まあ、私が住んでいるところからではダウンタウンにあるカフェ1軒パブ1軒とかで、まあ、今はパブは閉まってるし、他は車で行く距離で、まあ、テイクアウトをやっているところも限られてたり、やってても営業時間がイレギュラーだったりするして、なかなかビール活動できないんですよね。できてないんですよ。で、その友達以外にも日本にいるクラフトビールを愛する人たちのインスタを結構フォローしてますが、みんな自粛中でも結構充実したビール活動をしてていいなと思って。 まあ、私もね、最近は散歩ついでに普段は行かないようなリカーショップに立ち寄ったりして、まあ、飲んだことのないビールを買ったりして楽しんでいますが、まあ、自由にいろいろ行けて、そしてお店側もね営業再開できるようになったら、またアメリカ各地いろいろビール屋さん巡りをしたいなと思っています。そう、その家から行けるブリューリーに行くというのは日常レベルの、まあ、そのリスト、コロナが落ち着いたらやりたいことリストに分類されるのですが、大きなプロジェクト、なんていうの、その大きなリストの中の一つとして、アメリカ中南部横断ビールを巡る旅をしたいなと思ってて、そのこの前アメリカに来てくれた友達としたいんですよね。どっかの空港に集合して、そこからレンタカーでいろいろな街を移動していくの、楽しそうじゃない。で、アメリカも西海岸東海岸はまあ行く機会があったとしても、なかなか真ん中、アメリカの真ん中のエリアは何かないと行かないなって思ってて、で、まあね、ちょうどビール好きの友達もいるし、ロードトリップしながらそんな機会でもなければ行かないような街に行ってね、ビールを飲むのも楽しいなと思って、どう、楽しそうじゃない。まあ、これはね、実現、ぜひ実現したいよね。まあ、はい、思いのほかビールについて語りすぎたので次の話、あと何がしたいかな、ちょっとね、本当日常の小さいことからリストアップしてこそうですね、ジムに行ってズンバとヨガを受けるですかねそう、これコロナの前までは習慣として行っていて、で急に行けなくなったからとっても恋しいです。再会を心待ちにしています。で、体を動かすことももちろんだし、やっぱり何かを誰かから習うって楽しいなって、できなくなってからね改めて思ってるかもしれないです。ズンバもヨガもやろうと思えば家でできて、まあ、もうこれからの時代オンラインクラスとかもどんどん主流になっていくんだろうけど、私は誰かと一緒に受け、誰か一緒に受けている人がいるから燃えるというかスクワットももっと低く頑張ろうとか、ポーズきれいに撮ってやるとかね、負けず嫌い精神なのか、私の方ができてるわよ的な、まあ、誰も比べてないよみたいなね、自意識過剰な面があるのか、やっぱりジムやスタジオでみんなとやった方が断然楽しいし、汗かくし、やったぞ感感じられるんですよね。皆さんは家でエクササイズしていますか？どう？外でやるのと変わらないですか？やっぱりジムとかでやる方がいいですか？まあ、ズンバ、ヨガもそうですけど、タップダンスのクラスも行きたいなと思ってますね。あのサンフランシスコの東側バークレーにあるダンススタジオでとっても良いタップの先生を見つけて、まあ、これは月1ぐらいで通いたいなって思っていたのにコロナになってしまって、やっぱりタップ好きだし誰かから習えるの楽しいって思うので、まあ、タップもねオンラインクラスをあの有名なタップダンサーがやってたりして、まあ、私も受けてみたり覗いたりしているけど、まあ、それはそれで新しいことで今後もいろいろ広がっていくんだろうなって期待するけど、やっぱり同じ空間でこう踏み合ってっていうのがタップの楽しいところでもあるから、うん、コロナ明けたらねまた行きたいです。はい、それから小さな幸せで言うとなんか小さな行動とかね、小さなあのやりたいことっていう表現から小さな幸せになっちゃったはい、まあ小さな幸せで言うとやっぱり友達と会いたいですよね。一緒にランチに行ったりお茶したり、まあ、あとは家に集まって持ち寄りのランチ会したり家飲みしたりとかね、たわいもない話をしてゲラゲラ笑ってってやりたいなって思います。友達とか人と時間を過ごすのもだし、私は結構外で一人時間を過ごすのも好きで、カフェでパソコン作業したり勉強したり読書したりっていうのが、まあ、生活の一部だったので、それが今できなくなっているのが辛いですね。家でもできるんですけどね、でも私外派なので早くカフェ行けるようになってほしいです。 はい、で、忘れてはならないのはスリフトショップに行くことですね。スリフト、日本にいる皆さんは聞き慣れない単語かもしれませんが、要は古着屋さんといえば響きはいいんですが、まあ、中古屋さんですね。日本でいうなんだっけ、セカンドストリートだっけ、なんかそんな名前の中古屋さん、古着屋さんなかったですっけ。あと、まあ、ハードオフとかね。アメリカはそのスリフトショップ、中古屋さんがたくさんあって、洋服から電化製品からキッチン用品から何でもあるんですけど、まあ、私はスリフトでちょっと変わった洋服を買ったりとか、ヴィンテージの食器を見つけたりっていうのがすごく好きで、まあ、洋服なんて新品で買うなんてことはもうここ数年していないってほどです。まあ、我が家は基本スリフト頼りで何でも中古品、新品なんて買わなくてもよくないっていうスタンスなので、今この自粛中にスリフトが閉まっているのはすごく痛手だし、まあ何もなくてもね、お店を覗くっていうのが日課だったので寂しいですね。あの、家から歩いてすぐのところにも1店スリフトがあって、まあぶっちゃけ品揃えはそんなに良くないんですが、でも頻繁に覗いていると時々これめっちゃ可愛いじゃんって服がびっくりするほど安い価格で売ってたりするので、侮れないんですよね。コロナの前だったら、まあ、そのお店の前を通るたびに覗いていたのに、今は毎回前を通っても閉まっているので切ないしつまんないです。早くスリフト行きたいな。はい、まあでももう営業再開する頃には夏服ですね。てか夏を通り越して秋服を買おうっていう気分になっているのかな。まあ、スリフトに行くのもね、楽しみにしていることの一つです。あと、非日常というか大きなプラン的なこととしては、やはりキャンプですね。キャンプに行きたいです。春ってキャンプシーズンなので、まあ、今年どこにも行けなかったのが切ないですね。近場でもいいから行きたいし、まあ、バックパッキングもしたいし、まあ、遠くにキャンプ旅行にも行きたいな。我々夫婦の希望的予定としては、今年の夏はですね、お友達が住んでいるモンタナにキャンプ旅行に行きたいなと思っていて、あのモンタナまで行くんだったらイエローストーンナショナルパークは外せないし、ネバダのね山の中を通っていったらキャンプもたくさんできるだろうし、レイクタホ、手前のねレイクタホで一泊してもいいし、まあモンタナにも自然たくさんだし、ユタ経由で行くか帰るかすればね、私たちの大好きなビール屋さんユインタがあるしって、もう夢は膨らみます。まあコロナもだし、まあいろいろなね抱えている問題がクリアになって、モンタナ旅行を実現させたいなと思っています。うん、そうだな。あとハイキングはですね、結構その友達とか大人数で行くとか、そのピクニックパーティーをするとかは NG ですけど、私の住んでいる周りのハイキングトレイルはオープンしてて、一緒に住んでいる家族と歩く分には OK です。あのアクセスの良い有名なところだとね、逆に混んじゃっててなんかやだなと思ったりなんかもしてるんですが、まあ、ちなみに昨日ハイキングに行こうって朝早くから家を出たんですが、結構山の上のね舗装されていないガタガタ道をずっと行って、やっとトレイルヘッドに着いたって時にね、すんごい霧で雨まで降り出してえみたいな1時間半くらいかなかけてそこまで行ったのにえみたいな少し車の中で待ってたんですが、全然止む気配がなくて、まあ仕方ないから帰ってきましたよねまあ途中あの通過する町はおしゃれなレストランとかカフェとか、あとワインテイスティングとかがある小さな町なんですが、人はちらほら、おそらく地元の人なんでしょうけどいましたが、やっぱりガラーンとしていて寂しかったですね。そう、ハイキングは今でもできるって話で、まあ何を話したかったかっていうと、私たち夫婦キャンプではないその日帰りのハイキングで何を楽しみにしているかって、 もちろんハイキング自体も自然を感じて、その評判のトレイルを歩いたりとか、逆に人が全然いない穴場スポットを見つけるのも好きだし、その自然の中でリフレッシュするのも好きですが、プラスでその行き帰りの道中で新しい発見があったり、まあ、さっきも言いましたがカフェやこう雑貨屋さんに立ち寄ったりっていうのが好きなので、私たちがね、やりたいそのお店たちが再開して、今もっと今よりも人々の行動の制限が緩くなったら、まあ、そういうプラスの楽しみももっと加えていきたいなって思っています。なんかね、話してて分かったんですが、まあ、ビールの話でもハイキングの話でもそうですけど、やっぱり付加物付加物、ちょっと日本語ダメだ、なんていうの、プラスアルファがあって、もっと楽しめるとか、もっと好きになるんだなって改めて実感していて、ビールもただビールを飲むだけなら家で飲んでればいいんだけど、ブリューリーのあの空間に行くことが好きだし、実際に足を運ぶことでもっと興奮するっていうか、自分をより自分を楽しませてるというか、でハイキングもハイキング単体にフォーカスしてもそれはそれで楽しいんだけど、どこのルートを通っていこうかなとか、へえこんなお店あったんだ、帰りにちょっと寄っていこうとか、帰り道にあビールって書いてある一杯飲んでいこうとか、そういうのを全部ひっくるめて楽しんでいるんだなって思いました。前に友達、日本の友達とオンライン飲みをやっていて、まあ、新たな楽しみ方って感じでね、これもいいね、いつでも飲めてね、顔見せて顔見て話せていいねなんて、まあ、言ってるし、みんながどんどんいろんなことをやってて、そのリモート飲みだけではなくてエクササイズのクラスだったり、もちろん学校の授業もだね。てかところで、日本ってもうオンライン授業になっているの？なんかその辺全然私知らないんですけど、まあその他も今まではその場に行かないと体験できなかったことがオンラインでできるようになってて、まさに新時代来てるって感じるし、これからもどんどん広がっていくんでしょうけど、まあ、その友達とも話してたんですが、やっぱり直接その場に行くのとオンラインとは違うよねって話になって、例えば飲み屋、居酒屋でもバーでも何でもいいんですけど、その五感を全て使ってその場にいることを感じているんであって、まあ、それが画面を通してのオンラインだとできないよねっていう、例えば外からお店の中に入った時の一気にざわざわって店内の活気が耳に入ってくる感じとか、体感温度だってね、真夏だと冷房が効いててひんやりってしたり、逆に馬製のスナックだったらこうもわっとしているかもしれないし、で友達と飲んでいる最中だって、そのひっきりなしに周りからは喋り声が聞こえてきて、店員さんたちの声、周りに座っている他のグループの談笑とかね、店内にかかっている流行りの曲とかで、自分が食べているもの以外のメニューの匂いもして、食べ物の匂いもして、隣の人の焼き魚の匂いとか、厨房の焼き鳥の匂いとか、匂いで言うとその真横を通り過ぎた人の香水くっさとか、もう言い出したらキリがないんですが、そういうこと、それがオンラインにはなくて、こうね、実際にその場で感じる、その全てが良いこと、ポジティブに働いていることではないと思うんですが、でも今なんか物足りないなって思うのは、そういう全ての要素が相まって作り出していた、そのあれだったなって思います。まあね、私が飲むのが好きなんで、どうしても居酒屋で例えてしまいましたが、まあ、他のことでもそうですよね。美術館、博物館とか特にそうかな、私が思いつくのは。その今有名な美術館、博物館、あとは動物園とか水族館もですけど、展示物をオンラインで公開したりしていて、いやすごく素晴らしいことだと思いますけど、やっぱり実際に行くって違いますよね。美術館のあのちょっとヒヤッとしたシーンツーンっていう雰囲気大好きです。展示の仕方だっていろいろ工夫されてるしね、展示物だけではなく、その空間全体を楽しんでいるっていうことですよね。 あの音楽好き芝居好きの人とかは今厳しいですよね。その画面の中で見るアーティスト役者さんたちはね、それはそれでいいでしょうけど、やっぱりあの特殊な空間で見て聞くからいいっていうね。まあ、あの私も何度も話しているし、もうみんなが言ってるけど、そのビフォーコロナに完全に戻るってことはなくて、その今ウィズコロナ、コロナ蔓延中のフェーズ、そしてアフターコロナ、ポストコロナとも言いますね。そのコロナが収束した後のフェーズ、どちらも新しい世界で、いろんなことがいろんな方向にどんどん変わっていって、私たちもそれに対応順応していかなければならないんですが、その五感で楽しみたいっていう人々の欲求はなくならないし、今までと同じ携帯でそのまま残るものもあれば、今後ね、今とは形を変えて復活するもの、またはなくなってしまうものも出てくるかと思いますが、でもコロナが落ち着いたらね、絶対楽しいことたくさん戻るし、そして新しく生み出されるものもたくさんあるだろうし、まあ、楽しみですね。まあ、ちょっと話がまとまらなくなってきましたが、まあ、今日はコロナが落ち着いてシェルターインプレイスが解除されたらやりたいことについてお話ししてみました。まあ、やっぱね、五感を使って楽しむことをまたたくさんやりたいなって感じですけど、皆さんはこれやりたい、ここに行きたいなどの何か考えていることはありますか？ぜひ教えてください。今週のマイフェイバリット、はい、最近私がハマっているものや気になっていること、お気に入りの商品などについてお話ししているコーナーです。今日お話しする最近私がドハマりしているものはですね、スマホのゲームです。ひゃー覚えてますかね、あの普段から聞いてくださっている方、あのコロナの自粛がスタートした当初、3月の終わりぐらいだっけ、4月の頭だっけ、このポッドキャストでもお話ししたんですが、私無性にスマホゲームで何か単純なゲーム、パズル系ね、がやりたくなって、普段私全然ゲームやらないんですけど、とある週末、ずっと金曜日の夜から日曜日までスマホでゲームをしていた時があったんですよ。で、確かポッドキャストではもうその週末飽きるまでやったから、ゲーム付けってのはその週末だけで、まあ、また普通の日常に戻った的な話をしたと思うんです。まあ、そうなんですけど、そのずっとひたすらゲームしたいっていう欲求は収まったんです、確かに。で、その時パズルゲームと数独的なゲームを2つ熱中して集中してやってたんですが、数独の方はもうアインストールしちゃったんですが、パズルゲームの方はね、残してたんですよ。で、実はそのパズルゲームに引き続きハマっているんです多分前もお話ししたんですが、そのゲームはよくあるその色を揃えて消していく系のパズルゲームで、あ、せっかくなんでね、そのゲームの名前も紹介した方がいいですかね。ね、名前覚えてない。トゥーンブラストっていう、トゥーンブラストっていうね、クマちゃんのアイコンのゲームなんですが、結構昔からあるやつなのかな、詳しくは知らないんですけど、これがね、ハマるのよ。わかんない、なんでハマっているのかわからないけど、あの色のブロックをただ消していくだけじゃなくて、まあよくありますが、たくさんのブロックを一気に消すとドッカーンって大きく周りのブロックも消せたりとか、コンボって感じでこの全部のブロックを消せたりっていうルールがあったり、そのブロックの他にも風船が出てきたり、コンクリートのエリアが出てきたりで、まあね、飽きさせないようになっているんですよ。いや、ゲームに時間を使うなんてって基本的には思っている人間なんですが今回はハマっておりまして、でもあのこう何回プレイできるかのライフっていうの、まあ、このゲームではハートなんですが、それは限られていて、まあ、いろいろなハートを入手、あの手に入れる方法あるんですけど、無課金で楽しむには1日にプレイできる回数も限られているわけで、そこがいいですね。でもね、暇さえあれば、そしてハートが残ってさえいればね、プレイしてますこれはまたね、時間が経つとそのハートが少しずつ復活するんですよ。だから、あー ハートなくなっちゃったって思ってても4時間後とかにチェックするとハートが溜まっててよっしゃーってなってまたプレイするっていうねまあでもね、一見何の役にも立たないようなパズルゲームでもこのコロナパンデミックの状況下で勇気づけられる教えを得たというか改めて実感したことがあるんですが、それはね、止まない雨はない、越えられない壁はないっていうことですよ。いやパズルゲームでねこんなこと言っててふざけてるのって思うでしょ。でも本当にそう感じるの。もう何度うちの旦那さんにこの話をしたことか。あのこのゲームをやっててもね、時々本当に難しいステージ面っていうのがあって、2日とかずっと挑戦してても全然クリアできないことがあるんですよ。でそんな時はね、心が折れそうになるんですよ。くじけそうになるんですが、そこで諦めないで挑戦し続けていると、ある時ふとクリアできて、うおークリアしたってめっちゃ興奮するんです。諦めないでねプレイし続けてよかったって感動じゃないですか。いや本当皆さん、止まない雨はない、越えられない壁はないですよ。毎日コツコツプレイしてですね、日によってはたくさんステージをクリアできる日もあれば、あのスタックして1ステージもクリアできない日もあるんですけど、まあ、現在私の今の時点で、私ね今の現在の時点で1104面をやってますすごいでしょ、1000面ですよでもどうやらこれ4000ステージとか5000面とかまであるみたいなんで、まあ、細々時間を使いすぎないように頑張ります。まあ頑張るってことでもないか、まあぼちぼちやります。はい、皆さんは何かハマっているスマホゲームありますか。まあ、ちょっとねこのやっぱりゲームに時間を取りすぎるのはあんまり好きではないので、一つずつ、まあ、つまり今やっているゲームに飽きてやめてしまうか、その上限の5000面をクリアしてからでないと新たなゲーム始める気はありませんけれども、ぜひおすすめのゲームがあれば教えてください。はい、ということで本日のマイフェイバリットはスマホゲームにハマっているでした。宿泊アメリカンライフポッドキャストエピソード108、今回もここまで聞いていただきありがとうございました。このポッドキャストでは皆さんからのご意見やご感想、各校内のメッセージを募集しています。ポッドキャストと直接関係なくても、皆さんの海外生活体験談や悩んでいること、最近の出来事など何でも構いません。もちろん日本からのメッセージも大歓迎です。全てのメッセージの宛先は宿泊アメリカンライフのウェブページ、インスタグラム、ツイッターよりお願いします。それぞれ宿泊アメリカンライフ、数字で4989、アルファベットでアメリカンライフ、宿泊アメリカンライフで検索してください。また YouTube にも、チャンネルを持っていて、毎週同じようにエピソードをアップロードしています。 YouTube の方が聞きやすいよという方いらっしゃいましたら、ぜひ YouTube からチェックしてください。はい、ということで今週のエピソードはここまでとなります。皆さんまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。 See you. Stay healthy.